皆さん、こんにちは。中津市議会だよりをお届けします。音訳は、アイメイト中津、如月会、柴垣英子。構成は、宮本初江です。この CD の回想は、レベル1とレベル2です。中津市議会だより第125号、令和6年12月議会、発行、大分県中津市議会、発行年月日、令和7年2025年2月1日、中津市議会だよりは、中津市のホームページにも載っています。https://www.city-nakatsu.jp で検索してください。QR コードが載っています。表紙の説明をします。何事にも全力、中津東高等学校、部活動、授業、学校行事の写真が載っています。表紙作成、大分県立中津東高等学校、学校ホームページの QR コードが載っています。大分県立中津東高等学校と意見交換会を行いました。広報校長委員会は、令和6年11月18日月曜日、中津東高等学校生徒会役員と意見交換会を行いました。意見交換会では、公共交通の利便性向上や通学路の環境整備などについて、市に対する意見や要望をいただきました。それに対して委員より、現在の市の取り組み状況や、今後の計画等について説明を行い、活発な意見交換が行われました。12月議会一般質問。令和6年12月議会において、議員から市政全般に対する質問が行われました。その中から主な質問を紹介します。質問順。QR コードをスマートフォン等で読み込みいただくと、インターネット中継の議員ページにアクセスします。質問者全員の QR コードが載っています。1. 荒木博子、日本共産党。質問は5件あります。1. 紙の保険証とマイナ保険証。問い、12月2日から政府は国民健康保険証の新規発行を停止しましたが、マイナ保険証はトラブルで使えないケースもあると聞いています。これまで通り、ずっと保険証、資格確認書で受診ができるように。答え、これまでの保険証は、令和7年7月31日までは使用できます。有効期限前にマイナ保険証をお持ちでない方には、資格確認書を交付します。病院で提示すれば、これまで通り受診できます。2. 放課後児童クラブの充実。問い、希望する子どもたちが全員入所できる放課後児童クラブの体制整備と煩雑な運営事務の支援。美穂学童クラブは美穂小学校の改築に合わせて安全な放課後が過ごせるように学校施設に場所の確保を。答え、待機児童対策は策定中の計画の中で対策について取りまとめたいと考えています。事務支援は市独自様式の提示や帳簿作成等の外部委託経費を補助対象とするなどの支援をしています。美穂学童クラブは校舎改築にあたり学校と協議を行って校舎内への整備を考えているところです。3. 学校給食無償化。この質問の内容、回答は掲載されていません。4. 小中学校入学祝い金支給。この質問の内容、回答は掲載されていません。5. 核兵器をなくす取り組み。この質問の内容、回答は掲載されていません。2. 常賀慎太郎、前進。質問は2件あります。1. 旧中津市内の渋滞対策。 産業道路国道10号の利用を、南北幹線道路の早期完成を、問い1、大畑小南北の交差点が毎朝夕通勤者により渋滞が発生しています。企業関係の方々に国道10号産業道路へ迂回する働きかけはできないか。答え、通勤時間帯の渋滞緩和策として、企業勤務の方、業務で使用する車両等の迂回利用については、中津港利用促進推進協議会等関係団体を通じ、協力依頼をしたいと考えます。問い2、渋滞対策、経済面、防災面にも多大な効果が見込める南北幹線道路として、宮永、角木線、下池長西大新田線の進捗状況と今後の見通しは。答え、宮永角木線は事業費ベースで市事業分が約 74%、 県事業分が約 72% です。下池長西大新田線は事業費ベースで約 29% となっております。両線とも早期完成を目指し、連携を図ってまいります。2、行政と自治会の連携。建築確認申請時の指導強化を。問い、自治会加入が任意となっているので、アパート建設時には建築主に自治会協力要請をすべきでは。答え、建築確認申請時に自治会加入以来、ゴミ出しルール記載の文書を配布し、協力要請をしています。3、大塚正俊市民の会。質問は3件あります。1、新学校給食調理場の建設、財政に与える影響。問い、私の財政推計では、新学校給食調理場建設7100食規模、約42億円を行った場合、令和15年度には財政調整基金が枯渇します。当初の旧下毛地域の統合、1000職規模、約16億円に見直すべきでは。答え、今回の整備にあたり、現在の調理場が抱える課題の解消に向けて検討してきました。さらに、建設の事業費、財源、被災の発行額とその償還額、今後の財政運営の影響など総合的に考えて、4つの調理場を1つへ集約する案を取り組んでいます。2、持続可能な財政運営に向けて。この質問の内容、回答は掲載されていません。3、園児・児童の登校班の再編。集団登校の再編に向けて。問い、園児や低学年児童だけで登校させるのは心配です。仕事を抱える保護者が増える中で、学校は地域に協力を得ながら集団登校を再編すべきでは。答え、中央教育審議会答申では、登下校児の対応や見守り活動は、基本的には学校以外が担うべき業務と整理されています。これまでの体制を継続するとともに、学校運営協議会も活用しながら、保護者や地域と一体となって、子どもたちが安全に登下校できるよう、安全推進体制の充実に努めていきます。4、木佐抜きよしこ、市民の会。質問は4件あります。1、安心して食べられる学校給食。この質問の内容、回答は掲載されていません。2、生徒が笑顔で通える学校に。問い、中津南高校耶馬渓校の生徒の全国募集に対して、中津市としての支援についての考えは。答え、全国からの生徒の受け入れ先については、耶馬渓校の近隣の地域の方々に、下宿受け入れの協力をお願いしているところです。他の支援策としましては、自転車の貸与や 住居、食事等の生活面でのサポートが考えられますので、検討していきます。3. 何歳になっても笑顔で過ごせる中津に、認知症支援。この質問の内容、回答は掲載されていません。4. 安心して避難できる避難所に。問1、女性のための避難所の備蓄品についての計画は？答え、生理用ナプキン等女性向けの災害用備蓄品を健康福祉部と連携し、備蓄を行っています。また、プライバシーの確保やベッドの配備は重要という声から、さらなる数量確保を計画しています。問2、女性のための防災講座についての考えは？答え、市内にお住まいの女性を対象としたワークショップを2回にわたって開催する予定にしています。また、4.11 中津市の防災を考える日の関連事業として、女性講師による女性目線での防災活動についての講話も現在検討しているところです。川内八千代、日本共産党。質問は4件あります。1. 安心の学校給食を。問1. 現在4箇所の給食調理場を1箇所へ統合する案は、保護者、教員、市民への説明がなされていない。市民と議会の合意と納得が必要ではないか。答え、各学校の学校長、給食主任代表、保護者が構成員に含まれる学校給食運営審議会で説明してきています。また、議会においても、議会答弁、常任委員会、全員協議会等で説明してきています。問2、その新調理場は計画段階から民間業者主導となるが、給食は公教育の一環である。市と教委は責任を持てるのか。業者主導のPFI 方式は見直しを。5区の説明をします。PFI とは、民間の資金と経済能力、技術力、ノウハウを活用し、公共施設等の設計、建設、改修、更新や維持管理、運営を行う公共事業の手法のこと。説明終わり。答え、PFI 方式では、運営事業者が設計段階から関わることで、安全・安心な給食の提供が期待でき、食材調達や献立表作成は引き続き市で責任を持って行います。2. 学童保育の充実。問い、学童保育は学校の近くにとの希望に応えるため、運営側の増設意向もあるので、市としての支援を。答え、計画に基づき、各校区のニーズ量を見極めながら、周辺公共施設を活用した施設整備も視野に入れ、必要量の確保に努めてまいります。6. 三上秀則、日本共産党。質問は4件あります。1. 農林業を続けられる中津市に。問い、稲作は、せめて生産費を償うことができるように。畜産は、とりわけ、子牛価格の価格低迷、飼料高騰への対策を。林業は、伐採期を迎えた8万立方メートルを超える私有林の計画的な伐採、植林と森林環境譲与税を活用して、担い手の育成に取り組むべきでは。答え、農業については、担い手の確保・育成や畜産での贈答支援を行い、稲作・畜産・園芸や果樹農家など、地域の農業形態に応じた各種事業を活用し、農業の振興を図ってまいります。林業では、中津市森林整備計画に基づいた森林整備を推進し、森林環境譲与税を活用した担い手の確保・育成や、林業事業体強化対策を積極的に講じることで、林業の振興を図ってまいります。2. 7100食の学校給食施設建設は関係者・市民合意を最優先に。この質問の内容・回答は掲載されていません。3、農地等の災害復旧は負担ゼロに。問い、農地等の災害復旧事業は農水省も被災農家の負担分を市が全額負担してもよいとの考えで、旧中津市内は平成24年まで負担ゼロでした。そうすべきでは。答え、平成24年災害以降、段階的に条例や要項を見直し、被災農家の負担軽減を図ってきたところです。4、補助金不正事件は早期解決を。この質問の内容・回答は掲載されていません。千木貴之、市民の会。質問は3件あります。1、中学の部活動地域移行について、学校との連携での問題点の把握、市としての今後の取り組み。問い1、地域移行に取り組んできた中での問題点は。答え、平日は教員が指導するので、指導方針等の面で密接な連携や受け皿団体、外部指導者との連絡・調整を行うコーディネーターの設置や活動の場所等の調整も必要となります。課題は大きく3つで、1、保護者負担の問題、2、受け皿団体の整備、3、指導者確保の問題です。今後の課題検討は、持続可能な活動とするため、保護者負担と市の財政支援だけでなく、国・県の支援が不可欠と考えています。問い2、今後どのように取り組み地域移行を行うのか。答え、教育委員会では市の体育連盟・文化連盟代表の校長・教職員と検討会議を持っています。その中で中津市における持続可能な在り方の案を固めた上で、運動・文化活動関係者および有識者を交えた検討委員会を開催し、具体的な実施方法について決定していく予定です。今後、国や県だけでなく、他市の動向も注視しながら、中津市における持続可能な地域移行を検討してまいります。1、奥村和義、前進。質問は2件あります。1、デジタル田園都市国家構想交付金。問1、交付金はどのようなものですか。答え、地方の社会課題解決、魅力向上の取り組みを加速化・進化させるため創設されたものです。問2、どのような事業に活用していますか。答え、AI ドリル実装、衛星画像活用、漏水調査、農林水産業サプライチェーン最適化、不滅の福沢プロジェクト、日本遺産耶馬渓遊覧推進などです。問3、石破内閣は地方創生交付金を倍増していくそうですが、中津市の取り組みを教えてください。答え、東京一極から地方に分散していくことが、日本の国全体の振興につながると考えます。このチャンスを逃さずに、地方創生の交付金を最大限に活用して、本市の地域振興に役立てたいと思います。2、小中学校におけるプール授業。問い、学校プールの授業の目的は何ですか。答え、水泳指導と水の事故未然防止の思考力を育むことです。天候の影響で実施計画日数を下回るクラスがあったことも踏まえ、今後実施時期を見直すこと等も学校と共に考えていきたいと思います。9、小住敏子、公明党。質問は2件あります。1、災害時におけるペットとの避難について。問い、ペット同伴避難訓練を実施してはどうか。答え、避難訓練を行うことにより、 ペットの飼い主の防災意識も高まり、ご自身の災害への備えの状況の確認にもつながると思いますので、開催方法等も含めて考えていきたいと思います。2. 誰もが生き生きと安心して暮らせるまちづくり。問い、自治会活動のデジタル化の考えは。答え、市の情報発信につきましては、必要な情報を確実に受け取れるよう、市報と合わせ、紙媒体による提供を行っており、自治会の協力を得て、全戸配布や回覧によりお届けしています。一方で、スマートフォンによる連絡ツールの導入や、回覧板のデジタル化など、自治会においても DX に取り組む必要があると考えております。語句の説明をします。DX とは、デジタル技術の活用により、人々の生活をより良いものへと変革させること。説明終わり。今後は、先進自治体の情報収集に努め、デモ体験等を通じて、自治委員の方々の意識確認や、希望する自治会の把握に努めるとともに、デジタル化を希望する自治会があれば、しっかり支援してまいります。10、大内直樹、清流会。質問は2件あります。1、中津市の防災士はどうあるべきか。この質問の内容、回答は掲載されていません。2、中津市避難行動要支援者個別避難計画について。問1、要支援者の個別避難計画作成では、本人と家族のセルフプランが優先ということですが、家族や支援する方が8歳児そばにいるとは限りません。自主防災組織、自治会や隣近所との関わりが欠かせませんが、個別避難計画の中に反映されていますか？答え、近所の方や地元の消防団等の声かけで避難する計画の方はいます。改めて災害時の避難行動は、普段の付き合いの延長上にあると感じています。問2、この計画では、要支援者参加型の防災訓練の計画、実施、広報等を行い、自主防災組織等は定期的に要支援者参加型の防災訓練を実施するよう努める。市は必要な助言、指導を行うものとあります。要支援者の避難訓練はどのように行われていますか？答え、地域における防災研修や訓練等に際し、要支援者名簿や個別避難計画に関する情報の提供が市条例により可能です。提供拒否しているものを除く。周知を図り、訓練等の中で要支援者の避難を検討、実施いただけるよう後押ししていきます。11、相良明日香、本気。質問は4件あります。1、里親啓発。問い、今年度の里親説明会の開催実績と里親登録数は。答え、年4回で11組、13名の参加があり、登録数は14組です。2. スポーツ推進委員。問い、今年度のスポーツ推進委員の人数と活動内容、年間報酬とインセンティブの検討は。5個の説明をします。インセンティブとは、人々の意思決定や行動を変化させるような要因、報酬のこと。説明終わり。答え、44人でスポーツ大会の企画運営など、住民と行政を結ぶ橋渡し的な役割を担っており、年間報酬は17,300円です。出席手当等はありませんが、研究大会旅費は予算の範囲内で支給しています。3、三幸福幸図の乗り合いタクシー。問い、福幸図乗り合いタクシー運行実施から現在までの利用者数とこれまでの委託料、経費は。答え、 令和元年からの5年間で延べ2737人の乗車人数で、経費は1019,960円となります。4. 不滅の福沢プロジェクト。問い、市民ミュージカルの再公演を期待するがいかがでしょうか。答え、鑑賞後の気持ちの高まりを福沢先生検証のさらなる推進力としたいと考えます。再演も含め、今後何ができるか関係団体等と考えてまいります。12. 木下元信清流会。質問は3件あります。1. 市職員の人材育成。この質問の内容、回答は掲載されていません。2. 命を助ける救急体制。問い、救急車での搬送先が決まらないときに使える救急告知病院等に一斉に連絡する仕組みの導入の考えは。答え、一斉連絡の仕組みはありませんが、今の救急医療体制のもと、関係医療機関と連携をして、傷病者に適正な対応ができる搬送先医療機関の決定に努めています。3. 学びの保障に向けた不登校対策。問1、不登校対策の一つとして、学びの多様化学校開設の考えは。答え、現在学校や教育委員会で行っている支援体制を推進・充実させていきたいと考えています。問2、専門的な相談や指導が届いていない児童・生徒・保護者に相談窓口や民間支援の情報提供は。答え、学校では支援方針について保護者と行うサポート会議や、保護者とスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーとの相談支援を行っており、その上で関係機関との連携に努めています。また、必要に応じた情報提供も行っているところです。13. 三重の玉江清流会。質問は2件あります。1. 放課後児童クラブについて。各クラブの運営や支援員の処遇について。問い、支援員の数が足りないという声を聞きますが、各クラブの支援員の人数は適正ですか。また、人材確保の支援はありますか。答え、現段階で支援員不足により不適正な職員配置となっているクラブはありません。今年度より常勤の放課後児童支援員を2人配置した場合、運営費基準額が増額される仕組みを導入しましたので、積極的に活用いただきたいと思います。2. これからの公民館運営、スマートロック等の導入は。問い、全国的に課題となってきている公民館コミュニティセンターの管理、および鍵の問題について、スマートロック等の導入検討や、実証実験の考えについてお尋ねします。答え、公民館利用は高齢者が多く、現在の電話や窓口での予約や、館長不在時に鍵を借りることにも慣れているため、地域から改善要望の声は特に上がっていません。現時点では具体的な導入検討は行っておりませんが、DX 推進の観点から、今後ともしっかり注視してまいります。4. 松葉民雄、公明党。質問は3件あります。1. 行政と市民のデジタル化、自治会の DX 化について、防災の DX 化について。この質問の内容、回答は掲載されていません。2. 害虫駆除対策について。問い、スズメバチの巣の駆除費用の助成についての市の考えは。答え、助成については、市内におけるスズメバチの巣の駆除の状況などをよく検証した上で、助成制度導入の必要性等について、 県内や近隣市町村の取り組みも参考にしながら、今後調査研究を行ってまいりたいと考えます。 3. 独居高齢者の対策について。問い、携帯電話回線による緊急時対応システムの導入について実施できませんか。答え、中津市では緊急通報電話対応事業を行っていますが、市が採用している緊急通報システムは固定電話回線がなければ利用できない状況にあります。現在の緊急通報システムの利用者拡大を図るとともに、先進自治体の状況や通信技術の動向を見据えながら、利用者のニーズの把握、必要経費や受益者負担等の試算など、固定電話を持たない世帯への対応に関する調査研究を行ってまいります。15. 淵の巻前進。質問は5件あります。 1. ふるさと納税。問い、ふるさと納税の納税者の思いを実現するために、寄付金の使い道、用途指定の項目を細分化や中津市独自の項目の追加を検討できませんか。答え、現在の項目で寄付者の思いに応えられていると考えています。今後も寄付者の思いに寄り添いながら柔軟に対応していきたいと考えています。 2. 地域医療。問い、通院に不安を抱えている方々のためにも医療施設巡回バスの運行を検討できませんか。答え、公共交通機関、コミュニティバスの活用、山国地域のデマンドバスや全国で導入されつつあるライドシェアなども注視していきたいと思います。 3. コロナワクチン。問い、高齢者等を対象にした新型コロナウイルスワクチン接種が始まっています。新しいワクチンも追加されているため、さらなる説明を行うべきでは。答え、チラシの全個配布または回覧、ホームページでの周知に加えて、電話や来庁者への相談対応も行っています。今後の周知については、接種者数、感染状況等の動向をしっかりと確認して対応してまいります。4. 公園等の砂場の管理。この質問の内容、回答は掲載されていません。5. 災害時のドローン活用。この質問の内容、回答は掲載されていません。6. 住吉尾美、前進。質問は5件あります。1. 防災監視カメラの設置状況。問い、川や道路の災害状況を判断する上で重要な防災監視カメラについて、今年度中に設置する箇所と完成時期は。答え、3月末までに本耶馬渓2箇所、耶馬渓1箇所に設置予定で、1日も早い完了を目指します。 2. 液状化ハザードマップの作成。問い、市街地の液状化ハザードマップを作成し、リスクコミュニケーションを図り、避難路の共通意識を。答え、判定の精度や伝え方の工夫が必要であり、作成方法、作成時期等について考えてまいります。 3. 個別受信機から発火の事案。問い、告知放送個別受信機及び防災ラジオの乾電池から発火する事案を早急に使用者に対して周知徹底を。答え、他市での発火事案を受け、中津メールや屋外放送等により注意喚起を行いました。今後定期的な指標掲載等によりさらなる周知を図ります。 4. 平均寿命と健康寿命の延伸。問い、特定健康診査実施率と特定保健指導率の状況が低いようだが、市民の意識アップにつながる事業計画を。答え、令和6年度はがん検診と同時実施できる日数の増加や特定健診受診者、 国保加入者にインセンティブを付与し、受診率の向上を目指しています。5、雨水貯留流出抑制対策の強化。この質問の内容、回答は掲載されていません。17、山影友和、豊野風。質問は2件あります。1、住みたい、働きたい、まちづくり、ふるさと納税の取り組み。問い、ふるさと納税により財源を確保し、さらに投資をして住みたい、働きたい、まちづくりの好循環を生み出していくことは重要です。地域の魅力向上につながる返礼品の消費拡大は、地域産業の振興でもあり、その返礼品を通じて、中津市を全国に PR する効果は大きいものがあると感じます。今後のふるさと納税に対する取り組みを伺います。答え、ふるさと納税の効果としましては、まずは中津市の新たな財源を確保する手段となっていることです。次に、中津唐揚げ、梨やぶどうなどのフルーツ、干潟美人といった市の産品が返礼品となることで、地域産業の振興につながっていること、また、不滅の福沢プロジェクトなど、市が推進する事業を応援していただくことで、地域の活性化にもつながっています。さらには、自然災害などの際、災害対策に使ってほしいという要望により、災害支援にも役立っています。今後もふるさと納税を通じて、多様な方々がまちづくりに関わっていく好循環の取り組みを進めていきます。2、お一人様の課題、地域福祉の充実。この質問の内容、回答は掲載されていません。18、本田哲也、清流会。質問は2件あります。1、多文化共生の町、中津へ。中津市外国人総合相談センター、多文化共生推進プランの策定。問い1、外国人総合相談センターの運営、相談、状況は。答え、オープン後の相談件数は290件、外国人145件、日本人145件、相談内容は給食や雇用、日本語習得に関するものが多くなっています。問い2、地域ネットワーク構築のため、中津多文化共生推進プランの策定を。答え、行政と企業や地域、外国人市民等各主体と連携して多文化共生を進めていける体制づくりについて検討をしてまいります。2、ローカルファースト、以下ロカファと略すのまちづくり。語句の説明をします。ローカルファーストとは、地域の目線に立って地域を第一に、そして優先的に考え、地域の資源、文化、歴史を大切に、持続可能な地域社会を形成していくという考え方のこと。説明終わり。問い、大規模工場の集積、農林水産品、歴史や自然など、ブランド化の素材がすべて揃う中津市であるが、所得は1711市町村中1191位と低い。地域のことは地域で担うロカファが所得を増やす仕組みづくりになるが、方針は？答え、地域経済循環率を高める取り組みとして、地産地消や公共工事等の地元発注など、多岐にわたり推進しています。ふるさと教育や郷土愛の醸成などの取り組みも、ロカファにつながると考えます。大分県中小企業家同友会中津支部との意見交換会を開催。令和6年11月6日水曜日、産業建設消防委員会は、大分県中小企業家同友会中津支部の皆様と意見交換会を行いました。意見交換会では、 中小企業を取り巻く現状と課題、今求められる市の振興施策などについて、様々な意見交換が行われました。津市老人クラブ連合会との意見交換会を開催。令和6年12月16日月曜日、教育構成委員会は、中津市老人クラブ連合会の皆様と意見交換会を行いました。意見交換会では、高齢者にとっての公共交通の課題や健康増進のための活動などについて、活発な意見交換が行われました。12月議会で決まった内容。令和6年12月議会は、11月25日から12月20日までの26日間にわたり開催されました。審議の結果、予算関係議案4件、条例関係議案8件、その他の議案9件、合計21件を可決し、人事案件2件を同意及び異議ない旨答申し、報告1件を承認しました。また、意見書1件を可決しました。次にその一部をお知らせします。詳細はホームページをご覧ください。また、閉会中の継続審査となっていた決算議案10件を認定しました。補正予算、令和6年度中津市一般会計補正予算第5号、本年8月の台風10号の災害復旧にかかる所要の補正を行うもの。令和6年度中津市一般会計補正予算第6号、国の総合経済対策に対応し、住民税非課税世帯等に対する支援及び給与改定等による職員給与費にかかる補正を行うもの。令和6年度中津市後期高齢者医療特別会計補正予算第3号、令和6年度中津市国民健康保険事業特別会計補正予算第3号、条例、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について、中津情報プラザの設置及び管理に関する条例の一部改正について、中津市執行機関の付属機関の設置等に関する条例の一部改正について、中津市水道の敷設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正について、中津市一人親家庭医療費助成に関する条例の一部改正について、中津市立保育所設置条例の一部改正について、中津市職員の給与に関する条例等の一部改正について、中津市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について、人事、中津市公平委員会委員の選任について、上家忍氏61歳、耶馬渓町大和田金吉人権擁護委員候補者の推薦について、井上浩一氏64歳、山国町草本年齢は議案提出時の年齢。報告、専決処分報告について、令和6年度中津市一般会計補正予算第4号、専決処分報告について、和解及び損害賠償の額の決定3件、道路指導管理者としての和解及び損害賠償額の決定、草刈り作業中における自動車への破損事故に伴う和解及び損害賠償 2件。令和6年度中津市土地開発公社事業計画補正及び補正予算の報告について、その他事務の委託の廃止に関する協議について、公の施設の指定管理者の指定について5件。中津情報プラザ、中津市風の丘葬祭場及び火葬場施設並びに霊柩自動車運送事業、中津市営道門キャンプ場、中津市複合文化施設小屋山国ほか4施設、道の駅山国、財産の取得について2件。 FM 告知放送端末、仮称中津市新学校給食共同調理場整備運営事業の用地工事請負契約の終結について、市営高瀬住宅 A 棟建築工事、決算令和5年度中津市一般会計決算の認定について、令和5年度中津市国民健康保険事業特別会計決算の認定について、令和5年度中津市介護保険事業特別会計決算の認定について、令和5年度中津市サイクリングターミナル事業特別会計決算の認定について、令和5年度中津市後期高齢者医療特別会計決算の認定について、令和5年度中津市ケーブルネットワーク事業特別会計決算の認定について、令和5年度中津市病院事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、令和5年度中津市診療所事業会計決算の認定について、令和5年度中津市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、令和5年度中津市下水道事業会計決算の認定について、意見書、学校の働き方改革推進のための長時間労働是正を求める意見書。以上、1件の意見書は原案通り可決し、関係機関へ提出しました。賛否の分かれた議案、議第63号、令和5年度中津市一般会計決算の認定について、認定する。反対は日本共産党の川内議員、荒木議員の2名でした。日本共産党の三上議員と豊野風の山影議員は欠席でした。議第65号、令和5年度中津市介護保険事業特別会計決算の認定について、認定する。反対は日本共産党の川内議員、荒木議員の2名でした。日本共産党の三上議員と豊野風の山影議員は欠席でした。議第67号、令和5年度中津市後期高齢者医療特別会計決算の認定について、認定する。反対は日本共産党の川内議員、荒木議員の2名でした。日本共産党の三上議員と豊野風の山影議員は欠席でした。議第88号、令和6年度中津市一般会計補正予算第5号、原案可決。反対は日本共産党の川内議員、荒木議員、市民の会の大塚議員の3名でした。日本共産党の三上議員と豊野風の山影議員は欠席でした。議第92号、中津市執行機関の付属機関の設置等に関する条例の一部改正について、原案可決。反対は日本共産党の川内議員、 荒木議員の2名でした。日本共産党の三上議員と豊野風の山影議員は欠席でした。議第103号財産の取得中津市新学校給食共同調理場整備に伴う土地について原案可決、反対は日本共産党の川内議員、荒木議員、市民の会の大塚議員の3名でした。日本共産党の三上議員と豊野風の山影議員は欠席でした。議第109号中津市職員の給与に関する条例等の一部改正について原案可決、反対は日本共産党の川内議員、荒木議員の2名でした。日本共産党の三上議員と豊野風の山影議員は欠席でした。なお議長は採決には加わっていません。これ以外の議案、請願、意見書、決議等の議員提出議案を除くについては、全会一致で原案可決となりました。自由討議、効果的な主権者教育の実施について、1、今年10月の衆議院選挙において、大分県の中でも中津市の投票率はなぜ低かったのか、2、中津市で取り組める主権者教育にはどのようなものがあるか。3、その他。以上、1件について自由討議を行いました。補足説明者として、淵野真紀議員の写真が載っています。令和7年3月議会の開催日程予定。2月25日火曜日。本会議、開会、会期、議案上程。3月3日月曜日、4日火曜日、5日水曜日、6日木曜日。本会議一般質問4日間。11日火曜日、12日水曜日。本会議議案質疑2日間。13日木曜日、常任委員会、教育構成委員会。14日金曜日、常任委員会、総務企画環境委員会。17日月曜日、常任委員会、産業建設消防委員会。18日火曜日、常任委員会予備日。21日金曜日、本会議自由討議。25日火曜日、本会議、委員長報告、質疑、討論、採決、閉会。以上で、市議会だより第125号、12月議会を終わります。次回まで皆さん、元気でお過ごしください。